マイナポイント予約支援窓口、開設期間を延長。マイナポイントは、事前に選択したキャッシュレス決済手段、交通系 IC カードや QR コードを使った決済で、チャージまたは買い物をすると、一人当たりチャージまたは決済額の 25% 分、上限で5000円相当のマイナポイントがもらえる事業です。もらったマイナポイントは、買い物などのキャッシュレス決済に利用できます。マイナポイントをもらうためには、マイナンバーカードを取得し、マイナポイント予約、マイキー ID 設定をして、利用したいキャッシュレス決済を一つ選択することが必要です。マイキー ID 設定用のアプリを利用できるスマートフォン、またはパソコンとカードリーダーを持っている方は自分で設定できます。設定方法など詳しくはホームページをご覧ください。ホームページ検索、マイナポイント事業総務省。マイナポイント予約支援窓口の開設を延長。マイナポイントをもらうための設定を支援する窓口を9月30日木曜日まで開設します。対象は3月31日水曜日までにマイナンバーカードの交付申請をした方です。日程は9月30日木曜日までの午前9時から午後5時まで市役所1階ロビーで行います。土曜日は午後0時15分まで。4月1日木曜日から7月30日金曜日までの午前9時から午後5時まで東部西部出張所でも行います。午後5時間際に来庁された場合はシステムの都合により登録を完了できない場合があります。時間に余裕を持ってお越しください。持ち物はマイナンバーカード、利用者証明用電子証明書の暗証番号、マイナンバーカード取得時に設定した4桁のもの、選択するキャッシュレス事業者の ID などです。お問い合わせは情報政策課へどうぞ。固定資産税、3年ごとの評価替え、縦覧閲覧制度の活用を。令和3年度は、市内の土地、家屋の評価額が見直される年です。固定資産の評価額、税額などの確認に、縦覧閲覧制度をご活用ください。縦覧帳簿の縦覧。他の土地や家屋と評価額を比較できます。対象は、令和3年1月1日現在、市内の固定資産税の課税対象となる土地・家屋の所有者、またはその関係者。関係者とは、所有者と同一世帯の親族、納税管理人などです。持ち物は、マイナンバーカード、運転免許証など本人確認ができるもの。代理人の場合は委任状です。相続人の方はお問い合わせください。課税台帳の閲覧。自己の資産や借地・借家の評価額などを確認できます。対象は、市内の土地・家屋・焼却資産の所有者、またはその関係者。市内の土地・家屋を有料で借りている方です。関係者とは、所有者と同一世帯の親族・納税管理人などです。持ち物は、マイナンバーカード、運転免許証など、本人確認ができるもの。代理人の場合は委任状。有料で借りている方は、賃貸借契約書など、借地・借家していることが確認できる書類です。1件250円かかります。縦覧期間中、所有者またはその関係者は無料で閲覧できます。相続人の方はお問い合わせください。いずれも4月1日木曜日から、縦覧帳簿の縦覧は5月31日月曜日まで、平日は午後5時まで、土曜日は午後0時15分までです。場所は市役所2階税務課。お問い合わせは税務課へどうぞ。国民年金。国民年金第3号から外れる手続きをお忘れなく。国民年金第3号被保険者とは、厚生年金被保険者に扶養されている配偶者、サラリーマンの妻または夫です。次の場合、国民年金第1号への加入手続きが必要です。厚生年金に加入している配偶者が会社を退職、または雇用形態の変更などで厚生年金を喪失したとき、厚生年金に加入している配偶者が 65歳に到達した時です。届け出は市役所、東部出張所、西部出張所、年金事務所でできます。対象は20歳から60歳未満の方。持ち物は運転免許証、パスポートなど本人確認書類、年金手帳、配偶者の退職証明書、または厚生年金を喪失したことがわかる書類。なお、代理人が申し出する場合は、人情と代理人の本人確認書類が必要です。お問い合わせは保険年金課へどうぞ。国民健康保険税、年金からの引き落とし。国民健康保険の加入者全員が65歳以上の世帯は、原則、国民健康保険税は年金からの引き落とし、年金特別徴収になります。現在、年金特別徴収で国民健康保険税を納めている方は、令和3年2月時と同額を、令和3年4月、6月、8月の年金から引き落とします。年金特別徴収の方も申し込むと、納付方法を口座振替に変更できます。年金特別徴収の条件に当てはまらない場合は、年度途中でも納付書または口座振替による納付方法に切り替わります。お問い合わせは保険年金課へどうぞ。審議会などの日程、傍聴する方は新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮するためマスクの着用をお願いします。また自宅で検温し、体調不良の方の傍聴はお控えください。ウェブ会議は委員がテレビ会議システムで出席する会議で、会場のモニターで傍聴できます。なお、インターネットで傍聴はできません。会議録は後日、市役所1階市政資料コーナー、または小平市ホームページでご覧になれます。地域自立支援協議会幹事会、4月12日月曜日午後2時から4時まで、場所は健康福祉事務センター2階、第3、第4会議室。定員は5人。当日午後1時半から会場で受け付けます。先着順です。お問い合わせは障害者支援課へどうぞ。社会教育委員の会議、ウェブ会議。4月13日火曜日午前9時半から。場所は市役所6階大会議室。定員は5人。当日会場をいらしてください。申し込み多数の場合は抽選です。お問い合わせは地域学習支援課へどうぞ。心身障害者福祉タクシー利用券を交付。福祉タクシー利用料金の補助を受けている方に、令和3年度分を交付します。3月24日水曜日から。場所は健康福祉事務センター1階障害者支援課、東部西部出張所です。持ち物は印鑑、身体障害者手帳、または愛の手帳。券の色は4月1日からうぐいす色に変わります。桜色の令和2年度分が使えるのは3月31日水曜日までです。利用券の裏面に記載のあるタクシー会社でのみ利用できます。お問い合わせは障害者支援課へどうぞ。心身障害者自動車ガソリン費の補助請求を、月50リットルを限度として1リットルにつき、ガソリン税額相当分、54円を補助します。4月1日木曜日から12日月曜日までに、1月から3月分の領収書と印鑑、決定通知書兼受給者カードを持参の上、健康福祉事務センター1階、障害者支援課、東部西部出張所へ申し込んでください。お問い合わせは、障害者支援課へどうぞ。夜間納税窓口。3月25日木曜日に開設。3月25日木曜日午後5時から8時まで。場所は市役所2階収納課。入り口は庁舎北側です。来庁の際は納税通知書をお持ちください。夜間窓口では納税証明書の発行はできません。市税の納期内納付にご協力を。納期限を過ぎると、督促状が発送されるほか、延滞金の徴収、差し押さえなどの滞納処分を受けることがあります。納付方法も制限され、ゆうちょ銀行、郵便局での納付、 クレジットカードによる納付ができなくなります。また、コンビニエンスストアとスマートフォンアプリ、ペイビーでの納付は、納期限の翌日から35日を過ぎると受付ができなくなります。詳しくお問い合わせください。お問い合わせは、収納課へどうぞ。